大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。週の初めに台風14号が日本列島を駆け抜けた後はめっきり涼しくなってしまいましてね、お彼岸を前に一気に秋の陽気ですよね。まだこの週末以降も日中の気温は26、7度なんていう日もあるようですけどね。それでもこれだけ極端に秋めいてしまいますと、着るものに困っていませんか皆さん。長袖のシャツ1枚じゃ肌寒いぐらいの日もありますからね。風邪をひかないように気をつけてくださいね、なんて私も気をつけなきゃいけませんけども。さて、今週は久しぶりにプロ野球の話なんですけどね。そうやって秋がやってくるとペナントレースも終盤を迎えていまして、各チーム残りのゲームが一桁なんてところも出てきてますけどね。まあセリーグはヤクルトの2連覇がほぼ確実なようですね。ですから注目はそのヤクルトの4番村上選手の三冠王とホームランは何本まで行くかですよね。そのホームランと打点は文句なしで、打率も多分大丈夫だと思うんで三冠王はいけるでしょうけども、まあ残るは王貞治超えのホームランへのプレッシャーとの戦いでしょうかね。それからパリーグの方はソフトバンクとオリックス、それに楽天と、このあたりがクライマックスシリーズに出場できるんじゃないかなと予想はしてるんですけども、どうなるでしょうか。一つ私強く言いたいのはですね、勝率が5割に届かないチームはクライマックスシリーズに出場できない、こういうルール作ったらどうでしょうか。今年はセリーグにそんなことが起きるかもしれないんですよね。さらにアメリカのメジャーリーグですけども、こちらは大谷翔平くんの成績が注目ですね。今日本のテレビのニュース番組のスポーツコーナーでよく取り上げられるのがアメリカンリーグの MVP の話題ですけども、エンジェルスの大谷はピッチャーとして13勝、ホームランも30本台いってるんですけどね。それに対してニューヨークヤンキースのジャッジ選手がホームランは60本を超えて、どちらが MVP を取れるかなんてやってるんですけども、すでにアメリカ本国のメディアではその話はもう決着がついてるらしいですね。なぜかっていうと、大谷くんのいるエンジェルスはアメリカンリーグの西地区で3位なんですけどね、すでに借金が20ほどありまして、2位のマリナーズには18ゲームも離されていましてね、プレーオフ進出は 100% なし。片やジャッジ選手のヤンキースは貯金がなんと30ほどありまして、東地区のダントツ1位なんですね。ですからジャッジのホームランがヤンキースを勝利に導いている、チームへの貢献度を考慮すれば MVP はジャッジに決まりっていうのが世の中の評価のようですからね。エンジェルスがあまりに弱いために大谷の MVP 今年は無理っていうのが私の結論ですがね、日本のメディアも話題が欲しいのはわかるんですけども、冷静な報道をしてほしいもんだと、このところスポーツニュースでその話が出るたびにまたそれって思っています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目、歌詞に秋のシャドウなんていう言葉が出てきます。桑田佳祐さん1994年のソロのヒット曲、祭りの後。曲全体のメロディーも秋を感じさせますよね。今週の1曲目、桑田佳祐さんの祭りの後でした。
蔵出しコレクション。
さて今週のこのコーナーは、今月の初めに俳優の古谷一行さんが亡くなったというニュースが流れた後に、長野市の高田人さんがレコードを送ってくださったっていう話をしましたけどもね、その古谷さんのテレビでの代表作の一つ、1970年代の終わり頃に横溝正史シリーズの金田一耕助を演じたドラマの主題歌のレコードでして、ターンテーブルで再生してみたんですが、割といい音だったもんですから、今週はそれを聞いていただきましょう。歌っているのは70年代に関西フォークの女性デュオとしてそれなりに人気があったピンクピクルスの一人、茶木都さんです。そのピンクピクルスは少し前に昭和の歌声インデックス勝手にベスト3で火の3組3曲として、前の東京オリンピックの時にマラソンで銅メダルを取りながら、その後自ら命を絶った円谷幸吉さんを歌った曲、一人の道をかけましたけどね。茶木さんはその後ソロとして活動していまして、1977年昭和52年の4月から10月までの半年間、 そのテレビドラマ横溝静止アワーの主題歌として幻の人という曲がずっと使われていました。ですからね、レコードも意外に売れていまして、オリコンの記録では7万枚売れたという数字が残っています。横溝静止作品といえば角川映画で話題を集めたこともありましたからね。このテレビシリーズも人気だったようで、最高視聴率は 40% を超えたこともあったんだそうです。金田一耕助を演じていた古谷一行さんは当時33歳、東京の豊島区の生まれで浅草育ちという下町っ子だそうですけども、中央大学に在学中から俳優座の養成所に入って演技の勉強を始めています。正式に座員になったのは3年後の1967年、昭和42年ですね。最初は三船敏郎主演の映画新選組とか、石原裕次郎主演の富士山頂にちょい役で出ていたものの、70年になって NHK の朝ドラ、これは小柳ルミ子さんのデビュー作でもあったんですけども、虹というドラマとか、72年の大河ドラマ新平家物語で重要な脇役として起用されるようになりまして、顔と名前が知られていきます。大ブレイクしたのがこの77年からの金田一耕助役なんですけどね。その後80年代は火曜サスペンス劇場の松本清張スペシャルのシリーズとか、土曜ワイドの混浴露天風呂連続殺人シリーズ、そんなのにも出ていましたね。それからそうそう忘れちゃいけない金妻金曜日の妻たちへのシリーズにも不可欠な存在でしたし、97年のドラマ失楽園でも主役を演じるなど男としての色気を評価されていた、そんな俳優さんで結構私生活でもモテていたんだそうですね。先月8月23日に78歳で亡くなってほぼ1ヶ月になりますけどもね。出世作になった横溝静止アワーの主題歌、茶木宮子さんの歌う幻の人をどうぞ。今週の蔵出しは、先月亡くなった古谷一行さんが金田一耕助を演じて人気だった横溝静止アワーの主題歌、茶木宮子さんの幻の人でした。高田人さん、ありがとうございました。グラシネ一押しシアター。今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、かなり変な人間だけど天才的な頭脳で難しい事件を解決する物理学者湯川学を福山雅治が演じて人気のテレビドラマの劇場版シリーズの第3弾、ガリレオ沈黙のパレードです。私気がついたら以前の2本も見ているんですよ。ですから3本パーフェクトですね。2008年の第一作容疑者 X の検診は、そのガリレオこと湯川学博士の右腕になって働く女性刑事を柴崎浩がやっていたんですけども、2作目、2013年の真夏の方程式では、その役が吉高由里子に代わりまして、今回は再び柴崎浩とのコンビが復活しました。柴崎浩さんは14年ぶりの博士の相棒ってことになるんですけども、内海薫という刑事を演じています。そして湯川の学生時代からの親友で、今は内海の上司の刑事草薙には北村和樹、3作続けての出演です。このガリレオシリーズ原作は東野圭吾さんの推理小説なんですけども、いやいや、前の2本に比べると今回のはね、さらに難しい事件が描かれています。どんなストーリーかって言いますと、東京とかのある町で開かれたのど自慢で、その才能を見出されて歌手デビューするためにレッスンを続けていた19歳の女の子沙織が行方不明になってから3年、遠く離れた静岡県で民家が火事になって、その焼け跡から沙織の遺体が発見されます。後頭部には殴られてできた陥没骨折の跡があって、殺人事件として捜査が始まるんですね。しかし容疑者はすぐに特定されました。それは3年前まで東京のその町に住んでいた蓮沼という男で、しかも蓮沼はその十数年前にも4歳の少女の誘拐殺人の容疑で逮捕されていたんです。この時捜査の中心にいた刑事が草薙でした。しかし蓮沼は完全黙秘を貫いて、結局起訴されず無罪になります。その記憶も鮮明な草薙が再び蓮沼を容疑者として取り調べることになるんですが、今回も蓮沼は完全黙秘、また容疑不十分として解放されることになりました。そして祭りで町が賑わっていた夏のある日、今度はその蓮沼が何者かに殺されてしまいます。 明らかに犯人でありながら完全黙秘によって起訴されないなんて許せないと怒りを持っていたのは遺族だけではありませんでした。蓮沼殺害の動機があった人物はたくさんいたんです。そんな中、草薙と宇都宮は湯川の学者としての推理の助けを借りて、沙織と蓮沼を殺害したそれぞれの真犯人を特定すべく必死の捜査を進めるのですが、というところまでご紹介しておきましょうかね。残り30分というところで真犯人が分かって、あ、これで一件落着かと思った。そこからさらに一歩二歩と複雑な展開が待っていましてね、あっという間の2時間15分でした。捜査が進む時のテンポの良さと湯川の推理で人間ドラマを描く時のゆっくりしたテンポとのコントラストが見事ですね。見ている方としてもきっと湯川ならこう推理するんじゃないかと考えてしまうような深さがとっても面白いです。脇を固めているメンバーも豪華なんですよ。戸田直に吉田洋、椎名吉平、段麗、そして今回はシリアスな演技をしている飯尾和樹。なかなか彼はいい味を出していましたね。そうそう、エンドロールでは18年前の第一作のシーンがいくつも映されるんですけども、さすがに湯川も草薙もそして宇都宮もみんなとっても若いです。18年の年月を感じますね。ラストにはそんな楽しみもありますからね。エンドロールもお見逃しなく。いやいや、推理物としては本当に傑作の部類に入るんじゃないでしょうか。今週ご紹介した新作映画は福山雅治主演のガリレオ沈黙のパレードでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今月9日から売店がプチリニューアルしています。県内の映画館では初めてドリンクバーを導入したんですよ。400円で各種ドリンクが飲み放題です。またイギリス発祥で世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。グラシネのおすすめはコスタコーヒーを代表する人気メニューのフラットホワイト。どんなのかって言いますと、濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの香ばしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめますよ。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはいつもとちょっと切り口を変えまして、ゲームというところからそれをヒントに作られたアニメ映画の主題歌を聞いていただきましょうか。まあ日本だけじゃありませんけどね、世界中にこれだけスマホというものが当たり前に普及しましてね、確かに便利で手軽に情報をやり取りできるのはいいんですけども、今例えば子供が初めて手にするゲーム機といえばスマホじゃないでしょうかね。それだけやる人が多いっていうことは、ゲームソフトの数や売り上げも10年前20年前に比べればそれはそれは増えているわけで、先日新聞の記事で読んだんですけども、日本全体のゲーム市場っていうのは2012年に9776億円だったのが、去年2021年には2兆27億円に増えたんだそうです。10年でほぼ2倍強ですよ。で、そのうちスマホのゲームは3分の1を占める1兆3000億円という数字で、こちらはこの10年で3倍以上になっているんだそうです。いやいや、そういうのを知ると、電車に乗ってる時に10代、20代の若い人だけじゃなくて、結構な大人もずーっとゲームをやってるなんてのをよく目にするのも当然なんだなと思いますね。まあ私なんかは大学生の時にゲームセンターでブロック崩しをやってから、もちろんそのすぐ後のインベーダーゲームのブームにもハマりましてね、100円玉をいくつも握って名古屋打ちなんてのもやった世代ですけどね。その後は喫茶店のテーブルに組み込まれたゲーム機でパックマンとかギャラクシアンをやったり、そうですね、最後にちょっと入れ込んだっていうのはテトリスですかね。あのブロックを積んでいく、まあ今考えりゃ実に単純なゲームでしたけども、なぜかハマりました。 とはいえ1983年にファミコンが発売されているんですけども、あれは買いませんでした。なぜかっていうと、やっぱりゲームっていうのはゲームセンターに行ってやるものだと決めていましたからね。携帯ゲーム機やスマホで四六時中やっているなんて、ほんと究極の暇つぶしで何の生産性もないと感じていましたからね。まあそんな風に世の中の変化を見てきた世代としては、そう、また映画ファンとしてゲームをもとに映画が作られたなんてのを耳にした時にはびっくりしましたね。スーパーマリオもありましたし、ファイナルファンタジーもしかりですけども、前置きが長くなりましたが、今日このコーナーでかけるのは、この曲そんなアニメ映画の主題歌だったのっていう曲です。まあ今でこそ歌は歌わなくなりましたけども、当時は東京パフォーマンスドールという女の子の集団、大勢のユニットのメンバーの一人だった篠原涼子さんがソロとして出した最大のヒット曲、愛しさと切なさと心強さとです。作曲はあの TM ネットワークの小室哲哉さん。1994年の8月に公開されたゲームをもとにストーリーが考えられた映画ストリートファイター2の主題歌で、この映画の声の出演が清水浩二郎、羽賀健二、藤谷美紀、草加武なんていう名前が並んでいるところに時代を感じますね。先週17日、小室哲哉さんがアレンジをし直して、篠原涼子さんがボーカルを新しく録音した愛しさと切なさと心強さと2023というのが出たんだそうです。興味のある方はネットで聞いてみてくださいね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1994年の篠原涼子さんのヒット曲、愛しさと切なさと心強さとは、ストリートファイター2というゲームを元に作られたアニメ映画の主題歌だったでした。では今週もリスナーの皆さんが送ってくださったメールのメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。急に秋の空気になって、これから寒さに向かっていく季節ですね。朝布団から出ることや寒い中の通勤など億劫に感じます。中心地方から長野への通勤を始めて最初の秋冬シーズン、頑張ります。そうですね、まだちょっと気が早いですけどね。秋を堪能して、初雪でも降ったらそう感じるかもしれませんけども、私も毎週水曜日長野へ来るときには、前の日から天気予報はもちろんですけど、当日朝雪なんか降っていましたら、 JR の運行どうなっているかネットで調べたりしてますからね。そういう手間はどうしても必要ですよね。10日の放送でバーシアのドランクオンミーをかけていただき、違うドランクオンラブでしたよ、確か。かけていただきありがとうございました。エアーチェックでしたけども、ラジオから流れるとその歌を聴いていた時のことが蘇りますね。まあそれが音楽というものの持っている偉大さと言いますかね、大した長所ですよね。前回メールに書いたトップガンの新旧2作の連続上映、9月20日にグラシネに問い合わせたら、その時点では今月29日までとのことで、私のスケジュールとにらめっこしましたが、今月は平日5時間空いているところがなくて難しそうです。せっかくの機会なのに残念です。中心エリアにも映画館3つありますけどもね、トップガン新旧2作連続上映やるところがあるみたいですからね、ちょっと調べてみてくださいな。そして最後に、10月は土曜日が5回ありますが、長野での土曜勤務がありません。今週の放送分を含め、グラシネのホームページから楽しませてもらいますと書いてくださってますけどもね、グラシネのホームページ、私がちょっと照れながら笑っている写真のところをクリックしますと、音楽は著作権の関係で使えないんですけども、私の喋ってるところだけは聞くことができますんでね、どんな話題が出てるのか、どんな曲がかかったのかはチェックできますから、ご存知なかった方はやってみてくださいね。それからこちらは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。沈黙のパレード見てきました。あら、気が合いますね。さっき新作のコーナーでご紹介しましたけどね、ストーリーは大岩さんが一押しシアターのコーナーで説明してくれるはずなので黙っておきます。いろいろ説明しましたもんね。とはいえやっぱりどこまでがネタバレになるかってのはちょっと考えちゃいますけどね。さっき喋った以上に複雑で難しいストーリーですよね。まあ見ての感想ですが、めちゃめちゃ面白かったです。簡単にストーリーは知っていまして、アガサ・クリスティのとある作品みたいなのかと思っていましたが、さすがに東野圭吾さん参りました。そりゃあもう天下のヒット作家ですからね。ぜひ皆さんにもおすすめしますというニャンパラリンさんからのご推薦もいただいています。 それから先週話題になっていたティガの話の続きですが、はいはい、来ると思ってましたよ。ウルトラマンティガね。V6 の Take Me Higher はオープニング曲で、エンディングの曲がブレイブラブティガ、地球防衛団が歌っていました。私も調べてみましたけど、そういう名前でしたね。この地球防衛団とは、岸谷五郎を団長に、この一曲だけのチャリティーユニットだったそうです。メンバーは岸谷五郎、宇都宮隆、杵直人、唐沢俊明、寺脇康文、西村雅彦、爆風スランプに本邪魔か。どんなつながりがあって感じですよね。そうですね、岸谷五郎、寺脇康文、それから爆風スランプ。この辺はね、当時、芸能事務所はアミューズのグループに入っている人たちですね。ただ、唐沢俊明さんは検温だと思うし、西村雅彦さんは何だろうなと思うんですが、それ以上にわかんないのが本邪魔か。ひょっとしたら、当時、カモン達夫さんも入っていたアミューズグループの代官山プロダクションあたりに所属していたのかななんて、これはあくまで私の想像ですけどね。でもそのアミューズのグループ関係が、なぜジャニーズ事務所の V6、そしてティガに主演していた長野博君とつながりがあるかどうかは全くわかりません。調べてみてください。もう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。月曜日まではクーラーがかかっていたのに、水曜日、我が職場では暖房がついていました。寒暖の差が激しくて体が追いつかない年頃になってきました。いや、多分若い人でもこの落差は秋だなって感じてると思いますよ。先週末は長野県立美術館で開催しているジブリパーク展に行ってきました。私もね、先週平日空いてそうだと思って行ったらば、火曜日だったのに意外にも混んでいたって話しましたけども、いい大人ですが猫バスに乗れて嬉しかったです。いや、もうそれは世代関係ないでしょう。私も座りましたけどね。一家に一台欲しいくらい座り心地が良かったです。でもあれは置き場所に困りますよ。掃除もしにくいって多分奥さんに言われるだろうし、うちも多分そうなると思うんですけどね。作る方も大変だろうな、考えてみたら感心してしまいました。そうですね。それを11月、愛知県の長久手市に、愛・地球博の跡地に立っているさつきとめいの家のあたりを中心にジブリパークオープンするわけですから、どんなものができるんでしょうね。オープンしてすぐの頃は多分ものすごく混雑すると思うんで、まあ世間の多くのファンが見に行った後ぐらいにゆっくり行けるような時期を見計らって行きたいと思っています、私も。そして今週の、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、岡村孝子さんなんですけどもね、2曲は決まっていると思うので、はい、先週私もそう言いましたが、3曲目は Believe、 どうでしょう、好きでよく聞いていました。そう、誰もが考えますよね。もうはっきり言ってしまえば、アミンの松はとソロのヒット曲としては夢を諦めないで、あともう一つは何って聞かれたら、あなたは何を選ぶでしょうか。この辺は10人十色バラバラだと思うんですけどね。さあ、私が選んだのは何でしょうか。もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は毎週聞いてますというかりんとうさんからのメッセージ、ガリレオを見に来ましたということだったんですけどね、湯川博士にも奥行きっていうか、だんだん深みが出てきてますからね、その辺も楽しみです。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週もまだ洋楽の曲がかかっていなかったんで、イントロはもう聞こえてると思いますけども、エリザベス女王の葬儀のテレビ中継見ていたら、このイントロを思い出しました。 イギリスのアーティストニック・カーショーの曲です。ザ・リドル。1984年に日本でも結構ヒットしました。ニック・カーショーのザ・リドルでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目のオです。これまでオは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉圭、大橋純子に岡崎由紀、尾崎亜美、そして前回10巡目は荻野目洋子とやってきましたけども、今週はアミンの時代の曲も含めて岡村孝子さんの3曲です。アミンは女性の2人組でしたけど、1982年のヤマハのポピュラーソングコンテストポップコンでグランプリを取ったマツワが大ヒットしましたけどね。今回調べてみて知ったんですが、ポップコーン出身のアーティストが歌った曲の中では1972年昭和47年の小坂明子さんのあなたが165万枚、1979年昭和54年のクリスタルキングの大都会、こちらは118万枚、それに続いてこの松葉が109万枚とポップコーンからのヒット曲としての売り上げは第3位なんですね。中島みゆきさんの時代とか、窓川ひろしさんの無双花なんかは50万枚前後ですからね、いかに売れたかがよくわかります。さてそのアミンのメインだった岡村孝子さん、1962年昭和37年の1月29日三重県の伊勢市生まれで愛知県の岡崎市育ち、今年60歳還暦ですね。地元の県立高校を卒業した後、1981年昭和56年に杉山女学院大学に入学して、意気投合した同じ新入生の加藤春子さんとアミンを結成します。このグループ名アミンっていうのは、岡村さんが好きだったさだまさしさんのパンプキンパイとシナモンティーの詩に出てくる喫茶店の名前から付けられたっていうのは有名な話ですけども、ご存知でしたか。この年81年には早くもヤマハのポップコーンに応募しまして、後にセカンドシングルになる琥珀色の思い出を歌ったんですが、全国大会には進めませんでした。ちなみにこの年のグランプリは同じ名古屋から参加したあのアラジンの完全無欠のロックンローラーだったんです。そこで次の年82年にはリベンジ、松葉でポップコーンに再び挑戦したところ、見事グランプリを獲得します。岡村孝子さんのアミンとしてのデビューヒット、この年のヒット曲としては唯一のミリオンセラーでした。松は。大晦日の NHK の紅白歌合戦にも初出場しています。岡村孝子さんの1曲目はアミンとしてのデビューヒット松はでした。とはいえいきなりのビッグヒットで本人たちも驚くほど有名になってしまったということで、大学に行く時間もとっても少なくなってしまいます。そこで相棒の加藤さんの学業に専念したいという願いもありまして、結局レコードはシングル4枚、LP は2枚出しただけで、83年の12月にアミンは解散します。その後、岡村さんも大学を中退して、実家で花嫁修行的なことをしていたんですが、事務所のスタッフからのソロ活動を進める声に押されて、1985年昭和60年にソロとしてデビューします。ところがアミン時代と同じように自ら作詞作曲をしたソロデビュー曲の風は海から、2枚目の今日も眠れないは全く売れなかったんですね。そこで路線を変更します。当時売れっ子の木杉悦子、高尾兄弟に作詞作曲を依頼しまして、テレビの車の CM ソングに起用されたこの曲がスマッシュヒットになりました。岡村孝子さんソロとして初めて売れたのははぐれそうな天使。レコードセールスは38,000枚、それでもソロとしては注目を集めました。岡村孝子さんの2曲目は1986年昭和61年の曲はぐれそうな天使でした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週は岡村孝子さんの3曲です。となると最後は当然この曲、夢を諦めないでです。後に本人は失恋ソングとして書いたつもりだったと言っているんですけども、当時ラジオでのオンエアとかテレビの高校野球中継などで使われていくうちに、卒業式などでも歌われる応援歌的な人気を得ていきました。でも実は1987年昭和62年にシングルレコードとカセットで出た時には1万3000枚ほどしか売れていなかったんですよ。 岡村孝子さん3曲目は夢を諦めないで。一時中学の音楽の教科書にも採用された時代があったんだそうですね。岡村孝子さん最後の曲はおなじみ夢を諦めないででした。そういえばここ最近岡村さんは2019年に急性白血病で半年間大変な闘病生活を送ったことを徹子の部屋などテレビの番組で話したり、各地で講演活動もしているようです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は岡村孝子さんの3曲でした。ということで来週は11巡目のカに行きます。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原よしえ、海援隊、ムッシュ釜谷、そしてガロ、川島英吾、加山雄三、前回10巡目は風をやったんですけども、あとまだかはベテランなら加藤時子さんとか、おにゃんこのソロ第1号かわいその子さんなんてところもあるんですが、カモン達夫さんなんていかがでしょうかね。この季節にぴったりの曲も用意できますんで、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はカモン達夫さんです。リクエストやメッセージなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。お、今週もメッセージを送ってくれました。ラジオネームサザエ様、年齢が一つ上がってますね。ついに私も14歳の誕生日を迎えることができました。っていうことは先週一つ年を取ったんだね。お誕生日おめでとうございます。事前に言っといてくれればよかったのに、照れくさいかなそういうのも。また一つ年を取ったのか。これからの人生がヒヤヒヤしますって。何をヒヤヒヤしてんの。これからが面白いことまだまだいっぱいあるよ。まあ思春期はね、いろいろ後になってみればなんだっていうことも考えますけども、それも人生の通過点です。はい、大先輩である私が言ってんだから間違いない。そして最後は長野市のピースマークさんです。暑さ寒さも彼岸までというように、これからは本格的な秋に向かって日に日に涼しくなってくるかと思いますが、涼しくなるというか寒くなっていくっていうかね、我が AC 長野パルセイロの戦いはこれからがさらに熱くなります。明日は2週連続のホームゲームの2試合目、長野ユースタジアムにアスルクラロ沼津を迎えての J3 公式戦です。私このアスルクラロっての読むたびにね、ああ文房具をネットで頼む会社か、それを思い出しちゃうんですけどね。先週の日曜日には私たちの後押しが足りず敗戦という結果を迎えてしまいました。来月にはアルウィンでの信州ダービー秋の陣も控えていますので、残り9試合全勝させる意気込みで挑みます。毎試合全力投球、すべてのエネルギーを使い果たしてくださいよね。夜6時キックオフですので、どうかリスナーの皆さん、我々に力を貸してください。ナイターもちょっと寒い時期になりましたんでね、熱いゲームで最後は勝利の炎が燃える、そうしたいのは山々ですけど、ちゃんと上に着るものは持ってっといてくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。